声優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティのサワポンこと澤谷優子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸をしながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組は日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなと思ってもらえるような柔らかい時間をお届けしています。さて、今日お迎えしているのは、私の心と体のケアのイメージを優しく塗り替えてくれた方です。本日のゲストは工房ほのかのオーナーセラピストでいらっしゃる田久保久美子さんです。久美子さんは心と体、そして感覚に寄り添うアロマケアを行いながら、訪問ケアや医療現場とも関わりを持ち、独自のスタイルで活動されています。今日は久美子さんの人生の転機、アロマとの出会い、そしてこれから描く未来について伺っていきます。この後すぐお伝えします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。田久保久美子さんです。どうぞ。
おはようございます。田久保久美子です。皆さん久美子さんって優しく呼んでいただいています。私はですね、先ほどサーポンさんからご紹介があったように、医療現場で、内視鏡技師として普段は働いていて、副業でアロマセラピストをしております。
はい、なんかサワポンさんって呼ばれちゃって、いつもの通りサワポンで今日は、はい、私は久美子さんってお呼びしますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。はい、じゃあ、早速自己紹介していただいたっていうところなので、なんか私たちのちょっと出会いのところから、トーク広げていきたいなって思うんですけど、よくこの番組でもゲスト出演してくださる方が多い東京創業ステーション、スタハタマさんの方の、企業準備プログラムで、久美子さんが3期生で、私が4期生で先輩受講生、はい、ですね。で、なんかその受講した時は私接点が久美子さんとはあんまりない印象で、今年の9月に1期から7期までのその受講生がこう集まった交流会で、なんとビンゴの商品として出していた私のラジオ番組のゲスト出演権を久美子さんが当ててくださって、今日この日をお迎えしています。
はい、ありがたいです。
なんか時結構みんなお酒も回ってのビンゴ大会だったので、
そうですね、そう、それで私も急遽なんかビンゴの商品で、
はい、
アロマのスプレーをちょっと出させていただいて、はいはいはい、それをまたね当てた方もいたりとかして、なかなかいい交流会だったなと思って。
そうですよね、ビンゴの商品があらかじめ決まっていないビンゴ商品が続々とこう当日集まってね、なんかあの時ちょっと無茶ぶりですけど、こうラジオ出演権が当たった瞬間の気持ちを聞いてもいいですか。
あ、はい、なんか当時そのセミナーの時にはほとんどサーポンと話したことなかったので、はいはい、私でいいのかなとかって思ってたんですよ。でもなんか周りの方からはなんか、あ、いいじゃん、いっぱい喋ってきなよとかって応援されて、なんか私のこのふわっとした話でいいんだったらぜひと思って、今日すごい楽しみに来ました。
なんか私もほぼあの時初めましてみたいな 感じで、絶対久美子さんとサーポン会うよって言ってくれる人が何人もいて、いや、あ、そうなんだけどまだ自分が実感できてないって、その時は思ってたんですけど、まあ、この収録の前に事前収録とか、あとサロンにも伺わせていただいて、はい、その絶対会うよの意味がすごく腹落ち今はしています私もきっとふわっとしてるタイプなのだと思うんで、はい、で実際に先週ですね、久美子さんのサロンに私伺ってアロマトリートメントを、
はい、
していただいたんですけど、なんかあの時のこう自分のためだけにこう時間がこう用意されてるっていうような感じがして、あとまあオイルと、あと手のぬくもりとか、あと逆に自分自身も自分にこう向き合う時間だったりとか、なんか単なるリラクゼーションじゃなくて、すごくこう自分の内側と向き合うような感覚だったんですよね。はい、なんかあのセッションはこう久美子さんの中でなんかこうどんな思いで作ってるとか、なんか改めて教えてもらってもいいですか？
はい、アロマをやってるのは、まあ、もちろん癒しっていうのもあるんですけれども、うん、実際調香するような香水作りとかもしてて、うんうん、サロンの方に常時だいたい精油が50種類ぐらいあるんですね、はい、でその時に来たお客様に合わせて、うん、オイルをだいたい4種類から多い方で、ね、8種類合わせるんです、うん、だいたい2種類ぐらいをその前向きな感じのこうすっきりしたい系なのか、うん、もう本当にどんより疲れちゃってる人なのかみたいなので、うん、まず嗅いでもらって、うん、そうするとね本当に精神的に疲れてる人とかは間違いなく その疲れてる系を選ぶんですよ、うん
はいはい、
それでお話を伺ってどういう風になりたいかとか、うん、今日はどういう気持ちですかっていうので、うん、本当にその日のオリジナルみたいなオイルにして、うん、お体に触れさせていただくっていう感じですかね、はい、
私結構疲れてましたよね。
そうですね、もうがっつり本当に体も心も疲れてますっていう感じだったかなと思って、うん、
多分ね、また別な日に伺ったらまたその時の自分の状態でこう選んでっていう感じですよね、
うん、そうですね、うん、なんか、まあ、毎月来てらっしゃる方とかもいるんですけど、うん、毎回同じじゃないよねっていうのはご本人もやっぱ不思議がってて、でも必ず好きな匂いっていうのはブレなくあったりとかするんですよね、うんうん、
あ確かに確かにな
んかちょっとね香り占いに近いかもしれない、
うんうん、
何もこう話聞かなくても選ぶ匂いで、あ今この人こういう状態なんだなみたいなっていうのはなんか伝わります、
うん、なんかこう定期的に通うと定点観測もしてもらえるような感じがあっていいですねはいはい、じゃあなんかここからはちょっと活動の原点っていうところにも伺っていきたいと思うんですけど、こう数年前に完全スピリチュアルにこうの世界にシフトされたっていうふうに聞いたんですけど、なんかその時期のこと、もし可能な範囲でどんな時間だったのかっていうのを教えてもらっていいですか？
はい、もともとこのスピリチュアルとかそういう癒しっていうところにはあんまり触れてなくて、うん、本当に現実的にもう結果主義みたいな感じでいたんですけど、うん、まあちょっとパートナーを亡くしたりとか、うん、いろんなまあことが普通にプライベートであって、うん、自分の心と体が意外に簡単に壊れてしまうんだっていう経験をしたんですね、うんうん
はい、
でその時にもうこんなの一人ではとても治せないって思った時に、うんうん、出会ったのがアロマだったりヨガだったりとか、うんうん、あとはグリーフのケアって喪失感のケアだったりっていうところを、はい、教えていただいた方たちにすごく出会ったんです、
はい、
でその中でやっぱ自分が癒されていく過程でこれは絶対に必要なんだなと思って、うんうん、結局そのままセラピストの道に自然に流れていったっていう方が正しくて、うんうん、でやっていくうちにやっぱアロマだけではやっぱり足りないなっていう部分は、はい、でそれで病院とアロマっていうところで何かこう融合できないかなっていうので、
うん、
今は自分の勤めてる病院とかを中心に少しその活動を広げていってるって感じ、はい、
なんかこう 病院では治せない薬とかなんかそういうのでは治せない部分って振り返ってみると結構ありますよね。むしろそっちの時間の方が長いというか、
うん、そうですね。
あとね、そういう久美子さんのこう深い喪失の経験の後でそういうご自身で実感してこられたからこそこう行き着いたというか、それも自然な流れなのかもしれないなってちょっと感じたんですけど、なんかそのこう久美子さんと私お話ししている中でこうなんか言葉にならない言葉をこう なんか久美子さんのこう言葉として感覚としてこう感覚が言葉になるって言えばいいですかね。なんか そういう私感覚でいるんですけど、なんかすごい今私よくわからない話をしち
ゃった。いやでもわかります。はい、やっぱメニューにもヒーリングメニューがあるんですけど、はい、人って、まあ、視覚だったりとか、はい、耳で感じるとか五感を使ってるんですけど、やっぱそれだけじゃなくて伝わってる部分っていうのがすごく大きいなと思うんですよね。はい、で私なんかはヒーリング中にいろいろメッセージをお体からもらったりとか、はい、そういったことをお伝えしてたりとかするのはもう完全にスピリチュアルなのかな若干怪しい感じはしますけどだからもうその見えない世界っていうのを普通に受け入れてお話ししてることはすごくあります。
見えない世界、確かになんか、あ、そうなのか、そうなのかもしれないなっていう風な、いや全然違うみたいな感じじゃないんですよね、うん、聞いていて、あ、そうかもしれないなって。であと、まあ、そういうなんか言葉をもらえるっていうところがすごく嬉しかったっていうのと、あとその久美子さんがその深い喪失の経験とか、まあ、辛くて心も砕けてしまったみたいな思いをこうされて、なんかそのままでこう終わりになってないっていうところにもすごくね心が打たれたんですよね
そうですね、うんうん、ちょっとお話この間もしたんですけど、はいはい、やっぱその心の器がね壊れるっていうお話をしてて、うん、本当に落っこちて割れた破片を集める時間っていうのがすごく長かったなと思ってるんですね。でやっぱ一つ一つの破片には自分の思い出だったりとか気持ちだったりとかすごい大切にしてたものとかね、あと夢もあったりとかして、だからそれをやっぱり新たにつなぎ直していく作業ってなかなかしんどい。でこれを一人でちょっとやっていくっていうのは難しい人ももちろんいるんじゃないかと思うんですね、うんうんうん、で私の場合は結構一人で向き合ってやってましたけど、それを人と人ができたらいいなと思ってます、
うんうんうん、
で実際一人でやる人っていうのはちょっとふわっとしてこういわゆる神様だったりとか、うんうん、なんかそういう見えない存在との対話っていうか、うんうん、結局は自分と話してたりとかもするんですけど、はい、だからそういうものをで綺麗な器につなぎ直す、うん、よく金継ぎのようだっていう、うん、綺麗な器に、うん、直しますよっていう表現をすることが多いんですけど、そういうのが伝われば嬉しいなって思ってます、
ね、すごいこうすごく印象的な表現ですよね。こうバラバラになった心のかけらを金継ぎでこうつないで新しい器を作っていく、なんか小説家みたいですいやもうそこもすごいなんかそういうこう印象的な言葉がねすごく久美子さんからどんどん出てきて感動というか、ね、目もいっぱいしたい感じはい、ありがとうございます。じゃあこの後ちょっとジングルを挟んで後半ではこう価値観がこう大きく変わったターニングポイントだったり、なんかこれから描いている未来、うん、についてまたじっくり伺っていきたいと思います。どうぞ引き続きお付き合いくださいね、はい、
オープンラインレディオ夢の種。
後半も久美子さんとお話を進めていきます。 前半では、まあ、スピリチュアルな世界からこうシフトしていくっていうお話を伺ったんですけど、その前は、まあ、むしろ超現実主義っていうなんかそうだったとお聞きしましたが、なんかその時その当時のこう自分自身を振り返ってみるとどんな人でしたか？
そうですね、一言で言うと自分主義っていうかもうなんかとにかくその時間とかタイトに、うん、やる感じで、あんまり人のこととかを考えてないような感じでしたね。
効率化を、
そうですね、
重視みたいな、
もう最短でいろんなこと
を重視みたいな、はい、
やっていくみたいな、
なんか今と本当真逆っていう。
そうですねで実際働いてるのも、はい、医療の現場で、はい、やっぱりこう時間をゆっくり使うっていうことが基本は許されない場所にいたっていうのもあるし、扱ってるのがやっぱね人の病気だったり命だったりっていう部分でやってたので、まあ、そういう傾向すごく色濃く出てしまったっていう仕事としては、ね、
はい。じゃあ人の気持ちはまあこう二の次みたいな感じな感じですよね。
そんな感じ、
効率化を重視だけど、その医療現場でこう働く中でむしろそこを大切にしたいってこう思うようになったっていうことですよね、うん、
そうですね、やっぱ治療はね、うん、絶対外せないなと思うんですよ、はい、病気自体は治療医療しないと治らないし、うん、それに付随するケア看護だったりっていうのも絶対必要なんですけど、それ以外のやっぱり背景ってすごくいっぱいあるなっていうのに、はい、自分自身がやっぱ壊れないと気づかなかったっていうのはすごく、まあ、残念といえば残念なんですけど、まあ、気づけてよかったなと思います。
じゃあその感覚が芽生えたきっかけっていうのはご自身の心が砕け散っちゃったっていう。
そうですね、もう完全に鬱っていう状態になってて、それこそもう床に転がってなんか飲まず食わずみたいな感じの状態があって、で急になんかやっぱりこれじゃいけないっていう思いは出てくるんですよね。
何かしたいみたいな。
いや、なんかもうとにかく癒してました、うん、自分を大切にしなきゃいけないって思ったんですね、うん、その時に、うん、だからこの自分を大切にしなきゃいけないとか、自分は本当はすごく愛されてる存在だっていうのを気づけてない人ってすごくいっぱいいたりとかして、うん、でその大切な人に関わる人も実は自分をないがしろにしてその人のことばっかりやってたりとか、うんうんうん、だからそういうことってなんかこう自分で自分に気づけたらすごく幸せになれるんじゃないかなと思ってるんです、
は
い、
うん、そうですね、私もキャリアコンサルタントでこう対人支援っていうところで、その当時講座受講してた時の先生からは、あなたが幸せでいなさいっていう、それってどういうことって本当その時全く分からなくて、なので自分が幸せでいないと、その相手対人支援の時もう太刀打ちできないんですよね、
うんうんうん、
なので久美子さんもその自分自身を癒してそこを乗り越えたからこそ人にまた癒しを与えられるようになったみたいな、そんな感覚ですか？
うん、そんな感覚にとっても近いですね。なのでさっき、まあ、器の話もしたんですけど、はい、まあ、器の大きさって人それぞれ多分違うんですけどね、はい、それのやっぱり愛情だったりとか幸せっていう気持ちだったりっていうのが、うん、ある程度いっぱいになってないと人には渡せないなと思うんですよね。でかといってそれをいっぱいにするためには人からもらえるものではなかったりとかして、自分でそれに注いでいかないと、はい、器はいっぱいにならないなと思ってるんです。だからそれってなんか自分でこれが幸せとか、今日起きただけで私はいつも幸せなんですよ朝。
はい、確かに、
あ、今日も生きれてるみたいな、はい、それぐらいで簡単に幸せになれるんだけど、意外にそういう部分に気づいてね、当たり前すぎて気づかないっていう部分を、
はい、
なんかちょっとでも気づけるきっかけだったりとか、はい、なんかそういうところで関わっていけたらなと思って、ね、サロンはなんかそういう感じです。まあ、私と話したりとかアロマをやったり、はい、でまあ、ヒーリングだったり、まあ、カラーカード使ったりもするけど、今の自分ってどうなのとかっていうのをご自身で勝手にこう考えちゃうような空間。
なんかこの話ずっとしてたい感じです私もそういうこう朝目が覚めて、あ、生きてて、あ、な、自分ありがとうみたいな、あと蛇口から水が出るのも当たり前じゃなくてありがとうみたいな、うん、なんか空気も、あの空気吸えて、なん、自分ありがとうじゃない、空気さんありがとうみたいな、うん、なんか本当その当たり前のことに気づけるようになると見え方もすごく変わってきますよね。
そうですね、うん、やっぱりそういうキャッチする力ってみんな持っているんだけれど、はいはい、やっぱこの自分がこうでなきゃいけないとか、うん、こんなことしちゃいけないとか、自分ですごく蓋をしてる状態っていうのが多くて、うんうん、はい、で苦しくて本当は言いたいこと言わないとか、うん、やりたいことやらないとか、うん、
はい、
自分でこう動けなくしちゃってる、
うん、ガラスの天井作っちゃうみたいな感じですかね、うん、
で人がやってるのを見て羨ましいとか、はい、そういう、こうネガティブな感情が出てくると、うん、さらに重くなっていくんですよね、うん、なので自分自身のそのあるものっていうのを見つけられたらすごくいいなと思って、うん、
はい、じゃあ、あのちょっとこの話もっとしたいところではあるんですけど、あの久美子さんが、あの先日お話、事前の打ち合わせの時に、こう、こんな未来を作っていきたいっていうところ、その治療とケアが融合する未来っていうことをおっしゃっていたんですけれども、はいはい、なんか久美子さんの思いでこう描いている未来の風景って言葉にするとどんなイメージになりますか？
言葉にするとですね、はい、あの先日ちょっと天川村の神社、うん、天川売店、はい、弁財店に行ったんですけど、はい、私はあの医療とあの癒しとかの融合をさせたいと、はい、両方あることをやりたいなっていうところをちょっとその場所でお話をしたりとか思い描いてたんですね、うん、はいはい、そしたらね、ウェルビーイングサポートっていう言葉が降りてきたんですよ。だから、あ、ウェルビーイングだけじゃないんだみたいな、サポートでみたいな、
うーん、
私のやることはそのいい状態っていう、まあ、場所だったり気持ちだったり、はい、まあ、仕事もそうかもしれないけど、はい、それをやっていこうっていうものだったりとか、はい、気持ちをこう寄り添っていこうっていう仕事なんだなっていうのをちょっと理解しまして、
うんうんうんうん、
その言葉が降りてきた時に涙が止まんなかったですよ。
スマイルビーイングプラスサポート、そういうサポートを私がする、
うん、
ちょっとなんか時間が足りないこの話の収録全くなんかあの事前に打ち合わせした内容全然今喋ってないですよね、だいぶ。
あ、そうかそうだね、
はいはいじゃあなんかそのサポート、ウェルビーイングサポートっていうところで、こう、あの先日実際にケアが必要な人と、そのケアが必要な人をケアしている人にも届けたいっていうことも、うん、私結構そんな観点全くなくて、
うん、
なんかそこまでこう広く考えてるんだなって、すごいなって思ったんですよね。なんかそういうふうに考えるように、なんて言うんでしょう、どんなそういう人にケアが必要だっていうふうに思いますか？
実際は、はい、まあ、病院でね仕事をしていると、はい、あの患者さんはもちろん病気で、
はい、
あの辛いんですよ、
うんうん、
でもまあドクターも看護師も、うん、やっぱそこに関わってるスタッフ、
はい、
もうやっぱりその重いものをもらっちゃうんですよね、うん、
あ、
で何とかしてあげたい、
ドクターもナースもっていうところなんですね、
病院で言うとね、
ご家族だけじゃなくて、
ご家族ももちろんそうなんですけど、うんうん、
はいはい、
やっぱりそのまあ、患者さんを中心にすれば、うん、その方を中心に回っているすべての人たちっていうのは、うんうん、やっぱりその悪いエネルギーのまんまみんながやってると、うん、どんどん沈んでいっちゃうけど、うん、周りの人もいい状態になってたら、うん、きっと全部が浮いてくるんじゃないかって思ってて、はい、やっぱ支える人のケアっていうのもとても大事だなと、う
んうん、確かに、なんか確かにそうですね、そこ全くなんか意識してないかっていうか、意識化されたみたいな感覚でした、あの時は、はい、じゃあですね、もっと久美子さんを私リスナーの皆さんにこう知ってもらいたいって思っているんですけど、はい、こう SNS でつながりたいとか、なんかどういったことやってますか？
あ、 SNS は、はい、お店の、
はい、
あのインスタグラムとホームページはやっていて、うんはい、で私自身のインスタグラムっていうのではあの日々訪れた場所だったりとか、うん、その時に感じたことっていうのを、まあ、日記みたいな感じで
個人の
っていうことですね、はい、個人のは、はいはい、でどこからでもまあ多分つながれるのかなと思うのでう、
はい、
あの興味があれば
あ見てい
いねとかしてもらえるとちょっと嬉しくなります
、はい、じゃあどんどんフォローして、はい、あと公式 LINE もあるってお聞きしてるのでなんかイベント情報ですとかなんかそういうの受け取りたい方はお友達登録をして、はい、
ぜひ、
はい、私もじゃあそのリンクを私の番組ホームページにたくさん貼っときますので皆さんどんどんつながっていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、ではこの後エンディングに移っていきたいと思います。
はい、今日はありがとうございました。
はい、もうちょっとあります。
あ、そうなんですね早く終わっちゃった。
はい
夢の種。
はい、では久美子さん今日はいかがでしたでしょうか。
いや、すごいあっという間の30分でした。なんかもっと、
はい、
なんかね長いかなと思ったんです。正直
時間余っちゃったみたいな、
うん、そうなんか話したいことが、サーポンからなんか自然に引き出されたっていうか、はい、
本当ですか。
そうなんかね私が思ってることってすごく、はい、みんな多分思ってることだったりとかするんですよ、はい、あこうだったらいいのになってみんな思ってて、はい、でもあえて人から言われるとなんかあそうだよねみたいな、なんかそれをね伝えるきっかけを今日いただいたので、はい、すごく嬉しいです。
ありがとうございます。私は今こう久美子さんの綺麗な目をこうずっと見て話してると台本めいたものが全く見れずにでもずっと見ちゃうみたいななんかそんな30分で、はい、ぜひこう久美子さんを初めて知るっていう方にこの感覚を味わっていただきたいなと思っております。はい、じゃあ久美子さん今日は本当に深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では最後に私から一言お伝えしていきます。なんかこう今日のお話を伺っていてこう医療のすぐそばにこうアロマがある未来っていうのをなんかすごく私本当に見てみたい、そんな世界が来るっていうことをきっとそんなに遠い未来じゃないかもしれないっていうところすごく感じたし見てみたいっていうふうに思いました。あとこう治療は治療でこうとても大切なんだけれども一方でこう言葉にならない不安とか孤独とかなんか心がこうざわめくとかなんか薬だけではこう届かない医療実際の医療行為だけじゃ届かない部分っていうのをだいぶあるなって思いました。眠れないとかね、うん、もしなんか病院やこう薬局の一角にこう香りとかなんかそういうアロマでこうタッチケアでこう自然に寄り添ってもらえる空間があったらなんか緊張している心もちょっと緩められたりだとかなんかそんな空間が生まれるんじゃないかな。なんでこう治療だけでは届かない心の揺らぎにこう触れてくれるケアっていうのは実は本当にこうみんなが欲してるこう特別なものじゃなく当たり前のこう安心っていうのがある世界。なんか今そういう活動はまだ小さな芽かもしれないんですけれども今日のそのお話を聞きながら一歩ずつこう確かに育っているように思いました。はい、あなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか。もしゲストさんや私への感想や応援メッセージがあれば夢の種放送局の私の番組ホームページからぜひ気軽にお寄せくださいね。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティのサワポンこと澤谷優子でした。